お祈りいたします。御言葉なる主が今日も私たちの主であられ、命であられ、力でありますから感謝いたします。その御言葉によって神様をもっとよく知り、神様の喜ばれる歩みができるように今日も語ってくださる恵みを心から感謝いたします。その恵みを無駄にせず、本当にその言葉によって生きるものとなさせてください。その言葉がなることを私たちを通して表してください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今までの話で結局信仰というのが、私たちが何かをするのではなく、神様が私たちにしてくださったこと、また神様が私たちを通してなさるそのことを神様が表してくださる、それが信仰生活であることをずっと学びました。それでその私たちに対する神様の愛、それは本当に罪を犯した私たちを神様の前に何のこう価値もなく、弱くって、ただ罪しか犯すことできない神を敵対して、神様をいつも背を向いて離れて生活するその私たちを一人子を送ってくださり、その私たちを救い、その私たちを通して神様が新たなこう神の子供たちを作り、またその子供たちを通して神様がもともと定められたそのことをなそうとしておられる、またそのことを今なしてくださってるし、また完成してくださる、それが私たちの信仰です。ですから私たちは自分の栄光を求めて、人から世からの栄光を求めるけれど、神様が与えようとするのは、神様の栄光に私たちが預かるようにしてくださるということなんです。で、神様の栄光というのは、神の栄光が現れる時に現れるもので、私たちが神様から離れて、イエス・キリストから離れて栄光を表すとか栄光をいただくということはないんです。ですから私たちの信仰というのは、イエス様から離れては何にもなりません。始まりもないし、もちろん信仰の実態もありません。私たちをイエス様のうちに入れてくださった方、その方も神様ご自身です。私たちがどんなに記憶して、どんなに自分が勲を立てて、どんなに訓練しても、私たちの勲で、私たちの力でイエス・キリストのうちに自分自身が行くということはできないんです。いえば神様の御前に立つことができません。神様を知ることもできません。神様を信じることもできません。そういう私たちが神様にかなうものとして生きる、それはありえません。ですから私たちのすべては本当に神から始まっているんです。聖書の初めに天地を神様がお作りになったからことから宣言しています。だから神様は全てが始まる前におられて、その方が全てのものの始めとなってくださいました。で、その私たちが作られる前に、私たちが生きるのに必要なものを神様は全て作って、それでその作られた中で私たちをお作りになって、その全てのものをこう用いて、その神様の備えられた全てのことによって生きるようにしてくださり、またしかし私たちにその地の上にある全てのものを納めて、そのものをこう管理する、そのことによって私たちがそういう神様の願う仕事ができるように、働きができるように、神様は私たちに力を与え、権威を与えてくださいました。しかし実際に神様がアダムとエバをこう置いてくださったというのは、エデンの園というこう限られたとこなんですよ。だから全地球を神様が任せたようで、一人の人間ができることは本当はわずかなことなんです。神様は今 私たちを通して全ての人類に対してこう働きかけておられます。しかし一人一人ができることは限られたことしかできません。だけど限られたところで限られた時間の間で本当に泣きに等しい限られたことしかできないけれども、そのことが神のうちにあっては全部それが合わせられて結局神の御旨をなす。すなわち私たちの体は一つ一つの細胞がそれぞれの働きをして、その細胞が全部合わせられて私たちの体が形態もまた働きも維持できるように、神様のなさることは一人の人間を通して全部始め終わりがあるのではなく、イエス・キリストが始めであり、そのイエス・キリストの発砲によって細胞がこう分裂して拡大するみたいに、私たちはイエス・キリストの体を立て上げていく、その細胞の一つして今存在するわけです。でも私たち一人一人の存在は尊いんです。なぜなら朽ちない神様のそのご計画に沿って、神様がイエス・キリストにあって始められたその朽ちない教会、本当に滅びることのない闇の世界が決して倒すことのできない、その完全な教会、イエス・キリストの完全な体を神様が立て上げていくのに、そこに私がいるからなんです。でもその時に私というのは、今自分で思う私というこういう形とか私という性質じゃないんです。私のうちに新しく与えられた、神から与えられた霊と聖霊によって御言葉によって新しく生まれ変わった、その神の子供としての新しい私、新しい非常物であるその私が、また一人一人そうされている兄弟姉妹、その他の体のこう一部分一部分と全部一つになって、イエス・キリストによって一つになって立て上げていくんだけど、私たちが立て上げることではありません。聖書はイエス・キリストの体、教会は聖霊様が自ら愛によって立て上げられるとあります。ですから神様がそれぞれに賜物を与えて、それぞれ配置して、それぞれそれだけやればいいんですよ。花は花のことだけやればいいし、また足は足だけやったらいいんですね。で、私たちは顔を、この頭は上にあって高くて、それで足は下にあって低いと言ってます。体のことを言うときに足は下だと言いますよね。だけど足によって、足がちゃんと立つことによってのみに、私たちのこの頭は立つことができるんですよ。でもただ足だけじゃないでしょ。その立てられる全ての仕組みがちゃんと働いてこそ私たちは立てられる。だから私たちは今こうやって座っている、こうやって立っている、それが自分の力でやるんじゃなくて、右に左に倒れないように、前に後ろに倒れないように、ちゃんと座ってられるように、ちゃんと立ってられるように、神様があらゆる必要なものをちゃんと備えて与えて働いてくださるから、私たちは立つことができるし、座ることができるし、またそういう一つ一つの細かい全ての備えと供給と働きによって私たちは生きているんです。呼吸をし、また吐くことも、寝て起きることも、私たちが考えて生きる全てのこともそうなんです。そういう私たちが生かされている私たちが今生かされていることを認めて、生かされている生き方をすることが信仰なんです。生かされているのに、作られて生かされているのに、自分が存在し自分が生きようとするのが、私たちが神様から離れた人間の生き方なんですよ。だからクリスチャンがもし神様のために 御言葉にかなうように聞き従って生きよ。それはすごくいい思いであり、いい心がけのように見えても、それを自分の力で、自分の熱心で、自分でやろうとすることは、恵みから離れて、恵みから落ちたものだと聖書は言っています。私たちが神様からいただくすべては恵みによるものです。何一つも私たちがもらう資格があってもらうのではなく、何かをして差し上げたからその帰り身としていただくことは一つもありません。神様から愛されてる、なんか他の人には良くして私には悪くするみたいに神様のことを思いますけども、それで私を愛さない神様のように思うけども、それはもともと自分自身が神に本当に何をしたのか、神を神としなかったでしょ、神様を敬わなかったんですよ。神様を本当に神として崇めてもないし、信頼してもないし、すなわち神に生かされるものとしての心の姿勢、また生き方から離れて神を神とせず蔑んで神をいない方のように、また逆に自分の言うなり言う通りにしてくれるただのしもべみたいに、本当に神様をただ自分のために作り、自分のために用いろとする、その自分の気に入って自分が願った通りにしてくれて神を愛だという、そういう私たちは信仰から離れてるぐらいじゃなくて、本当に信仰のこう始めにも入ってないでしょ。神様を自分の偶像として、自分の神として自分で作り上げていく。神様が私たちを作ったんですよ。私たちが神様のために何かを良くするんじゃなくて、神が私たちのためにしてくださった全てのことは良いことだから、それを良いこととして いただく、良いこととして私たちが認めて信じて、それをそのように告白する、それが当たり前なことでしょ。良くしてもらったのに私たちは悪で返す、本当に善を悪で報いる私たちを神様は続けて愛し、そういう私たちを諦めず、そういう私たちを生かそうとしています。それで神様の心は悪人も死ぬことなく、また小さきどういうものであっても滅びることないように、神様は全ての人類の全ての罪を解決してくださいました。だからイエス・キリストにあっては、その人がどのぐらいの罪を犯してどういう人であっても、それは全く何の条件にも入らないんです。私たち神様に愛されるための条件は何一つありません。すでに愛されています。人間は神の愛の代償なんです。それでイエス様は、私があなたを愛したように愛しなさい、私があなたを許したように許しなさいと私たちに言っておられるけど、神様がどういう私を愛したのか、どのように愛したのか、神に背き、神の前でわがままで本当に善を悪で報いるような私を、一人子を与えるほどに愛した、一人子を惜しまずに与えた、その方が私たちに惜しむ何一つもなく、私たちに必要ならば、私たちに益になるならば、神様は全てを備え、全てを与えるだけじゃなくって、私たちにある全てのものも働かせて益としてくださるんです。それなのにも神の愛がわからない、神が愛ではないという私たち、それは私たちが神様のことがわからないし、またもう一つは愛に対しての概念がわからないんですよ。愛が私によくしてくれたら愛だと思ってるわ、私たち。でも私によくしてくれたら、確かによくしてくれたら愛なんです。でも私たちが 自分に何が良いものなのかを分かってないんです。自分の欲はあるんです。欲しい、欲しくない、好き嫌いあるんです。嫌なものあるんです。苦手なものあるんです。でも何が私たちに本当に必要なものであり良いものなのかは誰も分かっておりません。私たち子供を見ればすぐ分かります。その子供がしたいように全部させたらその子は必ず破壊されてしまいます。その子の欲通りに、その子の願い通りに全部してあげたらその子はダメな人間になる。で、そういう人間同士が生きたらお互いに食い合うことしかできません。今最後にパウロは私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかと言っています。今前から言っているその誰が私たちを敵対し誰が私たちを訴え誰が私たちをこう罪に定めるのか、それでまた誰が神様の愛から私たちを引き離すのか、その誰というのを私たちは私たちの不信仰だと言いました。確かに世の人から受けるようです。他の人から受けるようです。だけどもそれを受けるのはそれを自分の中に取り入れるのは自分自身なんですよ。すなわち周りからどんなに傷つけられても神のうちに、神の力のうちに、神の義のうちに、神様の恵みのうちに、神の愛のうちにとどまっているならば私たちは髪の毛一本傷つけられることありませんと聖書は言っています。私たちが傷つくことは自分がイエス様の外に出てるから傷つくんですよ。私が昔こう主人が救われる前に主人があなたはイエス様信じてるから愛すしかないし許すしかないけど私はイエス様信じてないから何してもいいんだと言いました。それは確かに私に対してのこういじめる言葉なんですよ。だけど自分で考えました。それは事実なんだ。私が愛すしかない、許すしかないんだ。それ以外は許されてない、それ以外は許されてないというのはすることができない人間なんだ。それが私クリスチャンの神の子供となった私を認めることなんです。で、私はその時子供たちがちっちゃくて教会生活もそんなにままにならずに家でテレビを見て礼拝した、そういう時でした。そういう私を神様は主人を通してあなたはイエス様を信じるからということで要求されるように立たせてくださった。それが何なのか、一番の恵みでしょ。私が姑として今嫁が3人います。でも嫁たちの前で私は姑じゃありません。私は神の娘なんです。うちの子供たちの前にでもお母さんじゃありません。それよりも私は神の娘なんです。神の人なんです。だから愛すしか許すしかできない、そういうものとしての知覚を自分で持つときに、そう立てられたことがいかなる恵みなのか、そう立てられたことがどんなに本当に立てられたことなのかを知るときに、それ自体がすごく感謝なんです。私自身が見たときには自分自身はわがままでこうしたいああしたいいっぱい持っています。だけども神様が私の娘として私の人としてあなたは許すしかまた愛すしかないんだよという、そういうものとして人前で私を立ててくださった。これがイエス様によって立てられた恵みでしょ。それが私を低くしたのではなく、私を蔑んで、私を人々に踏まれて、いじめられて、殺されて、私は支配される、そういうところに置いたのではなく、そういう私を、人々と同じような私を神様は、神の名で、私の子だよ、だからあなたは愛すしか許すしかないんだよと、 そのようなものとして選び、そのようなものとしてのそういう立場に置いてくださった。それは確かに立ててくださったことなんですよ。皆さんが牧師として立てられる、伝道者として立てられる、そういうことが立てられることじゃないんです。それはただ体のある一部分の役割にこう配置されたことであり、それが何が偉いということはありません。牧師は生まれながらの牧師はいません。また神様の前に牧師として立てられる時は一時もないんです。神の前ではいつも罪人であり、神の前ではいつもイエス・キリストになければ誰一人神に近づくことも立つことも、神から交わりをこういただく、恵みをいただく、その立場に誰も立つことができないんです。ですからさっきパウロが罪人の頭だと言ったことは、彼の信仰生活の本当にこう末、一生懸命本当に一心によって目標に向かって走り尽くしたそのパウロの告白でした。それは人々より自分がたくさん罪を犯した、神の前に怠けた、そういうものじゃないんです。常に神の御前に自分がどういうものであるかをこう見させ、またそれを示され続けてきた信仰者の話なんです。でもそういうパウロを神様は蔑みませんでした。そういうパウロに神様は本当に福音の力を味わわせ、その福音によって生きるものとなさせてくださいました。それでパウロは自分が神様の福音を伝えて、自分自身は失格者とならないように、自分の体を肉体を鞭打ったとあります。すなわち私たちが神の愛を味わうことは、神の恵みを知ることは、自分の罪を知ることです。人の兄弟姉妹の目の治療を見るのではなく、自分の中にある、自分の目にある針を見ることなんです。それでそれを取り除いていただくことなんです。神様がそのパウロの目から鱗を取ったら、彼は神が見えるようになりました。神様のなさることが分かるようになりました。神様が私たちの今日も目を見させてくださったら、私たちは神様を見ることができるし、知ることができます。すなわち信仰によって生きられるようになるんです。信仰はイエス・キリストの言葉を聞くことから始まるのに、聖書は目の前に毎日あって、教会でメッセージを聞いて、聖書を勉強してキューティをして、いつも私たちが聖書の御言葉に接しているようで、しかし聖霊によらなかったら、その聖書の知識は単なる人の目の地理を見ることにしかなれません。自分の心と自分の思いの中を裸にするのが御言葉の力なのに、さっき魂と霊を分けて、その次に骨髄を貫いて、その奥深く誰も知ることのできない、そういう暗闇の中に、腐敗した中にある自分の心と思いの中を神様の光が照らしてくださり、その神様の光が御言葉ですよ。だから御言葉によってその光を照らされる、その立場に立つ時、パウロのように本当に自分が罪人の頭であり、自分に与えられた、自分に注がれたその神の愛がいつも溢れるばかり、本当にその変わらない神の愛自体に喜び、それに感激し、それに感謝し、それで私の杯が溢れますという告白が毎日出るんです。それで私たちは皆を賛美し、それで私たちは自ら本当に御心通りに私になさせたまえという、そういう告白が神に出るんです。これは努力とか何か意識的にそうしなくてはいけないという義務も責任もそういうものではなく、 神の愛を知り神の恵みに預かったものが当たり前として本当に現れる。皆さん笑う時に面白かったり嬉しかったら顔がどうなります？笑いますよね。今度なんかこう女子ゴルフ大会で日本人が2人一番になった時、2人に笑いなさい、こういう顔しなさいとしなくても、みんなが何にも言わなくても、ああ勝ったと言って、ああ一番になったと言って笑う時、その笑顔ってすごくなんていうの、本当に笑顔というのが分かりますよね。その心が現れるんですよ。嬉しがるその心、本当に感激したその心、それが涙で笑顔で現れるでしょ。私たちの中におられる神様が私たちを満たして、私たちに与えた恵みと愛を私たちが本当に実感するときに、私たちにね、怒りなさい、私心配しなさい、何かこうイライラしなさい、いくら言ってもそうならないんですよ。でその恵みが絶えず、その愛が変わらず私たちのところにあるからこそ、神様はいつも喜びなさいよし、すべて感謝しなさいと言うんです。人間的に言えばどう慰めばいいのかわからない境遇に遭う人たちたくさん出会います。本当に何と言ったらいいのか、目の見える私が目が見えなくなった人に何と言えばいいのか、私離婚した人たちをよくこう出会うんですね。でまた夫を早く死なせた人、やもめになった人、また子供を死なせた人、そういう人たちに出会った時、私は夫を持ってるし子供も持ってるし、また両親もいて兄弟姉妹もいて、なんかそういうふうに考えるとき、その人たちに私が何と言えばいいのか、本当にこう言葉を失ってしまう、そういうときたくさんあります。でも私の喜びや私の感謝が、夫がいるから、子供がいるから、食べていけるから、また本当に離婚してないから、それが私の幸せで、それが私の恵みではなく、私が罪から許され、神の子供となって、神の名で立てられたことが私の恵みだから、さっき私の恵みは愛するしかないものとして生かされているのが恵みであり、人を許すしかないように立てられたことが、私が神に用いられているその祝福だから、悪を悪で報いず、侮辱を侮辱で報いず、すべての人に祝福する、そういう心を持って生きられる、私を敵対しても愛し、私を呪っても祝福する、その力とその権威とその特権を私たちが持っていることが、私たちがいただいた祝福だから、それを恵みを、そのいただいた祝福を、そのように生きることによって、私たちが神様からいただいた愛と恵みをさらに増していくことだから、これは誰も強いて私にそうしなくちゃいけません、そうクリスチャンだからそうするべきですと言って誰かに命令されてではなく、実は神様が私たちに知ってくださったことを体験することによって、私たちが自然にそういう心になれることなんです。で、私たちがその神様が知ってくださった、イエス様が知ってくださったことを、特別な記述が必要なのか、体験するのに、それを味わうのに何か特別な私の何かが必要なのか、いいえ、私の何にもいらないんですよ。すでに私たちは罪人であり、すでに私たちは何の遺産もなく、何も本当に神の御前にかなうものを持っていないんですよ。だからそういう私たちであること、私たちが恵みを受ける 条件として受け入れるならば、それも恵みでしょ。さっき私が日本語でメッセージをして、これを録音して、これを持って分かっちゃおうとすると、私がもう録音も消したくなるし、絶対そんなことしたくない、二度と日本語でメッセージはしたくない。いや、韓国語も同じなんですよ。なぜなら私韓国離れてもう三十数年になりますから、何語でも自分で、あ、私が立派な、本当に自分で納得できるような、そういうこう説教ができた、そういうことを人が何とも言う前に、私がそのようにこう満足するということできないんですよ。だからそういう私がまた御言葉を語り、またそれを分かち合うことできるのは、何をすればいいのか。私の字ではなく、私のちゃんとなった、そういう私の栄光ではなく、ただ本当に神様の真理が人を自由にし、神のその愛が人々を幸せにし、神様の与えた恵みが人々を本当に満ち足れるように、そういうふうになってほしいと思うこと。なぜならば私自身が本当に至らないのに、何も異常ないのに、何の良いもの持てないのに、いただいた恵みだし、その私がいただいた恵みと、私がいただいたその幸いは、神様が私に特別に与えたものは一つもなくって、みんなに同じく与えた恵みですから、みんなが同じく同じイエス様持っておられますよね。私たちみんな同じ聖霊様与えられたんです。聖霊様がもっと大きい方、もっと小さい方として分けられたこともないし、またもっと力ある方、もっと力がない方、また神様の恵みがある人にはもっと多く、またある人には少なく、そうではないんですよ。もちろん信仰の分量、恵みを知るその味わう、それは徐々に聖霊の働きによって私たちがこう増していきます。だからさらに恵みを増し、さらに私たちが神様を知る知識を増し、またさらに私たちが信仰から信仰へと歩ませる、その神様は私たちに続けて続けて働き、続けて深く知るように、深く味わえるように、深く私たちがその中にとどまるようにしてくださるけれども、してくださるその方自体は同じ方なんです。そうでしょ。だからそれは私たちが生命体なんですから、種から始めて実までなるまでに神様が育ててくださる神様、命の神が、朽ちない命として御言葉が私たちのところに宿ってくださいましたから、その命にある命の法則がその通りに全てのことを働かせて生きてるんです。だから命ある時は風も雨も太陽も、またこう雪も、全てのものを用いて生きると言いました。生きることは成長するし変化するし実を結ぶようになる。でも命がなかったら、太陽に照らされたら枯れちゃうし、また雨が降ったら腐っちゃうし、風が飛んだら飛ばされちゃうんです。だからあれでもこれでも害になる。でも命あるものには神が働かせて全てのことを益としてくださる。だから誰が何と言うと、世の中がどう言っても、あなた自身がどのように見えても、だから信じなさいでしょ。何を信じなさい。あなたがもう二度とイエス・キリストによって罪に定められることないし、イエス・キリストの完全な義を着せられたから、あなたはすでに義と認められたから、あなたはすでに新しくなったから、神様があなたの味方になって、神が選んだし、神様があなたと伴うし、神様が右の座であなたを取りなしてるし、神の愛はあなたから 離れること決してありませんからと言うんです。それから今パウロが言ってるのが私たちに問いてます。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。これは神の愛の中にあっても恵みの中に生きてても私たちが世にあって受けるものなんです。善を行っても苦難があるし罪を犯しても苦難があります。でも善を行って受ける苦難は私たちが喜ぶ喜びが伴います。その苦難よりも大きい喜び、世の中が私たちに与えるどういうものよりも強い変わらない平安が私たちにあるし、患難さえも喜ぶ。そのパウロの告白は患難を通して忍耐が生じ、それに通して練られた神の品性が出てきて、それによって私たちが本当に神に信頼し神を望む、待ち望む、そういう誠の希望が生じるから、目の前に自分の願う通りになってほしいということではなく、天になるごとく地にもなさせたまえ、御言葉通りに私になさせたまえという、そういうものが私たちに本当に私の希望として現れるとき、それは私たちになるということとして握られるんです。神の御心通りに望む者は、祈る者はそれを得たと思いなさい。得たと思いなさいというのは、私たちが得たと思うという、そういうマインドコントロールじゃありません。得たと思うことは信仰によって見られるように、確信するようになる神様の働きなんです。だから信仰によっては、さっき私たちが目に見えないものも確信する、カタタカタがその通りになすから。それで神様に信仰がなくては喜ばれることができません。神様に近づくものは神様がおられることと、で神様は私の子分として、私の手下としているのではなく、私が必要な時だけ来てくださる方ではなく、常にインマニュエルの神として伴って、私の神、私を治め、私を生かし、私をご自分の身胸通りに、御言葉通りに従って生きるように育てる神様、そのように導く神様なんです。神様がもし私を一人のクリスチャンとしてちゃんと生かすことのできない神様ならば、神様じゃないでしょ。天地万物を作っても人間の私一人を治めることできない神様だったら神様じゃありません。私たちが神を神として信じるのは、私を治めることのできる神様なんです。さっき言いました、愛すことできないように、愛すことを私たちが愛すしかないように神様がさせられるということ。愛したくない、私がなぜそう愛さなくちゃいけないの、私は逆に言ったらなんか犠牲になるような、私だけなんかこう捨てられたような、そう思うけど、そうじゃなくて、神はその私を一人子を与えることに愛し、私の罪のゆえに私をあがなうために命を捨てるほどに愛してくださったのをすでに受けてるから、私たちが人にどう言われようとどうされようと、私は愛されてるものとして傷つかずに生きることができるんです。韓国の、ガスペルソングで、あなたは愛するために、愛されるために生まれた人という、そういう歌があります。あなたは愛されるために生まれた。で、私はよく言います。いいえ、私たち愛されるために生まれたんじゃなくて、私たちはすでにみんなが愛されてるものなんです。で、私たちは今神にあって愛するものとして生まれました。理解できますか。すべての罪人、すべての人類はすでに愛されてるんです。で、クリスチャンは愛するために生まれました。この言葉分かりますよね。私たちが、世のすべての人が神の愛の対象だから、 神を愛する者は神が愛する者を愛す。だから私たちも見たこともない、私が今まで出会ったこともない、全然自分の生活の中で関わりのないそういう人であっても愛すことができます。私が日本の宣教を始めたのは神様が隣人を愛しなさいという言葉からでした。で、隣人が日本人だったんですよ。で、愛するって私が何ができることなんだろう。私自分の子供を愛するのに自分の子供に何を願ってるのか。うちの子供が天国行くことを願ってます。世の中にあってどういう人になる、どういう栄光とどういう称賛を持ってどういう立派に見える、そういう人になることより私はその子たちが神の人として神にかない救われて天国に行くことを望みます。それで私は、私がその日本人に思うべき心、人々に思うべき心、愛することは魂の救いであることを思いました。それでそれを自分の心としています。誰も日本で私を宣教師として呼ばなくたって、誰も立ててくれなくても、私が日本に来ても来なくても、日本に住んでても住まなくても、私がここにいる一人一人がみんなイエス様に会って新しくなって神の子供としての幸いをこの地上で味わい、本当に神の与える全ての恵みを全部味わって生きててほしい。これは神様の思いでもあるし、しかし今私の思いでもあります。私の思いと神様の思いの中のギャップがない時に、私は自分の人生、自分の体、自分の持ってる全てを本当にその人たちが救われること、その人たちが幸いに神の恵みの中に生きることに自然に全部投げ出して全部飛び込むようになっていますよ。人にされて命令されてすることはありません。それは私の責任でも義務でも私の仕事でもありません。でも私自身の存在であり、私の生き方であり、私の心であり、私の思いであり、それが私の生きる理由なんです。それは私から生まれたものではありません。それは神様から生まれて、神様から私に与えられて、それで今神様が私のうちでなさることなんです。そこに私の別な思いありますよ。さっき言ったように私恥ずかしいから、私できないから、私は本当に誰も立ててくれないし、誰も分かってくれないし、なんか自分がそこで何かやると言ってるても何やればいいかも分からないし、自分自身も本当にどうすればいいか分からないし、分かるものが何一つないし、できるものが何一つもない、そういう自分だけど、だけど本当に人々が救われて、人々がその神の恵みの中にあって生きててほしいというのは、これは私イエス様によって救われて今30何年ずっと働き続け、人々に福音を述べ続け、毎日礼拝し続け、御言葉をずっと語り続ける中で、もっともっと強められて、もっともっと確かなものとされた心であって、それの本当に一時もそれが消されない神様の言えば灯火というか、もっともっと燃え上がって、もっともっとこう鮮明にされて、私は世にあって一番幸いなものだと自分でいつも告白しています。自分の体も弱いし、自分の今まで生きたことや今置かれているいろんなことには自分の思うままならないし、また人々が思う時もなぜそうなのとか、なぜそう生きるのと言われるいろんなことを持っています。自分自身が自分のことを見る時に、もっとこうなったらいい、もっとこうしたらいいというのたくさんあります。でも全て置いて神がなすことにだけは、私ではなく神様が 今なしておられることだけは私は本当に感激し驚き賛美し、そこにあては喜んでいます。皆さんも同じじゃありませんか。どんなに苦しいことがあっても困難があっても飢えがあっても、どんな私たちの気に入らないどういうものがあっても、どういう危険にあっても、どんなに苦しくても、神の愛は変わりません。神の恵みはそこにもあります。で、私がイエス様信じて異邦の地である日本で子供4人産んで、こう家庭からも守られず、社会からもなんか守られず、みんなからこう阻害されて、そういうふうな生活の中にあって神に拾われて生きてきました。で、神に拾われて生きるその中で、私は人から社会からは一線からいつも離れて忘れられてる人間、本当にその人の競争の中では外に落ちこぼれになってるように見えるけれど、神に拾われたゆえに、逆に競争に走ってる人も、またどこかに隠れている人にも、その人たちを愛する、その人たちを大切にして、その人たちを招いておられる、その神の目で、神の思いで見ることができました。なぜなら、誰も見ることのできない、そういうところに隠れて捨てられている私を神様は拾ってくださったから、その私を養ってくださったからなんです。神の愛はただ愛するというその言葉の愛ではありません。すごく実際的なものなんです。本当に食べるもの着るものをその時その時与え、私の心の状況を全部分かって、私の全ての不安やそういう思い煩いも知っておられて、そこから逃れて、そこから解放されて、それで信仰から信仰へと生きるように続けて、御言葉を与え続けて働いてくださる、そういう方でした。今私が信仰生活の中で、ああ私すごく幸いだったなということの一つが、私は神から直接育てられたということなんです。教会の中で人々によって建てられて、私自身がその中で競争したことありません。私は本当に捨てられたとこの中から神によって拾われて育てられたから、私は教会というのは私の競争場ではないんです。いつも憧れのとこでした。世界どこ行ってもハレルヤアメンだけすれば、全ての教会が神の祈りの家として、全ての兄弟姉妹が私の兄弟姉妹、そうやって本当に思って、そのように祈って、そのように生活してきました。で、実際に自分が後になって、あれこれ教会にこう出られるようになって、あれ違うどうしたんだろう。本当は私が韓国離れて日本で生活し、また日本離れてアメリカに行って生活し、今もあちこち出歩きながら生活しているから、いつもそのカルチャーショックがありますね。そういう文化的なショックがあります。私が生まれ育った家柄と、結婚して主人のところに嫁いだ時のその全然価値観が違うし、考え方生き方が違うところにあってのそういうショックもあります。いろんなショックもあるけれど、私教会の中で受けたショックがある意味では一番大きいんです。御言葉通りに生きてないし、御言葉通りになるということを信じない、そういう信仰、御言葉通りに神様がさせることをなんで信じずに生きられるんだろう、逆に言ったら理解ができないんですよ。神が御言葉通りに私を治めて、私の中で私に勝ち、私を本当に 泣きに等しい。十字架につけられても葬られたんだから、私をお前はないんだよということを神様が宣言した通りに私をなくしてくれる、その神様の働きがないならば、私たちの信仰は望んでいるし、目に見えないだけで本当にそれを味わい、それを明かすことできないでしょ。でも目に見えないものを私たちが見て、触れないことを触り、私たちがずっと見ることできるようにずっと存在する、ずっとあるんですよ。神様がおられて、神の御手がその働きがそのままあって、それでその方は真実なる方で、光をあれと言ったその言葉の力を持って天地万物を作ってるのに、なんで私を治められずに、私の中でなすべきこと、なさろうとすることに障害をその方が持つこと何一つないんでしょう。神様が私を愛する、しかし私を愛す神は全ての人を愛する同じ愛で私を愛してるんです。私を愛する愛で全ての人を愛することと、全ての人を愛する同じ分量、同じく私を愛するということはすごく違うように感じるんです。本当は同じなんですけども、みんなを愛する神が私を同じく愛するならば、自分を愛するその愛の深さ、愛の大きさ、その愛の高さを知るほど、私たちは一人一人を神様がどのように思われるのかを知ることができます。障害者を持った親は健康な子供よりその子供をずっといたわります。その子供にずっとたくさん手をかけます。その子に必要な全てを親は全部してあげても、それを、あ、私はあの他の子よりこの子にたくさんしてやるから、その子は本当に特別な子だと、そういうことじゃないんですよ。同じくしてやってるんです。言えば自分ができるようにしてくださったのも神様であり、できない子を何の不足もないようにしてくださるのも神様なんです。私は自分でお金稼ぎのために働いたことがないんです。でも私今まで神様によって食べさせてくださって、今まで生かしてくださって、何不自由なく生きてきました。自分の中では子供たちが4人もいるのに働けないから、子供食べさせなくちゃいけないのに、いつも本当に身を売ってでも泥棒してでも本当にこの子食べさせなくちゃという思いに、負担にいつも駆られます。だけど父なる神様がおられるから、与えてくださる、心配するなという、その神様の御言葉の中にあった時に、その子たちも私もみんな食べて、ちゃんと学校行ってて、ちゃんと生きてこられて、今みんな何一つ不自由のないそのようにいます。不自由のないというのは、与えられたことに満足するから不自由のないことで、自分の欲や自分の情欲に測って不自由のないことでは決してありません。人間の欲というのはキリがありませんから。で、私たちがその御霊によって、御言葉によって、本当に神様によって、誰一人落ちこぼれになることなく、誰一人失敗さえなることなく、本当に勝てられるんだ。それが私たちの確信だとパウロは言っています。圧倒的な勝利者となる、本当に比べもならない、今にある苦しみが将来に神様から掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないと言ったパウロは、今患難があっても、迫害があっても、苦しみがあっても、本当に飢え、その貧しさ、いろんな境遇があっても、神の愛があって、神の恵みがあって、神様ご自身が私のうちにおられるから、私の生活の真ん中に立っておられるから、その方が始めとなってくださり、終わりとなってくださってるから、すべてが大丈夫だでしょ。いえ、 すべてがそれにあって良くなるんだ。それにあって御心がなるんだ。それにあって神の栄光が現れるんだですよ。だから逆に患難であっても期待したし、イエス・キリストの苦難に遭うことをかえって喜んだし、あなた方はイエス・キリストに着くときにそこで迫害を伴うけれども、しかし世にあってイエス・キリストの名で死に、イエス・キリスト福音のために迫害されている者には必ず聖霊が伴うし、必ず後の誠の命があるとあるんですよ。だから私たちが本当に今大切にするのは世のものですか、神からのものですか。私たちが今なってほしいのは自分の心ですか、神の御旨ですか、ということでしょう。神の御旨は今も神の働きによって、神の恵みによって、神の愛によって私たちのうちでなされているし、またその日まで必ずなしてくださいます。そのように確信したパウロは旧書に行きながら何をこれからするのか、自分の民族、自分の親族、そこが逆に異邦人まで、自分と全く関わりなかったそういう人までも、神が愛するものを愛す、神が救いたいその魂に対する思いを、神の愛が、神の思いが私たちの中にありますから、すでに与えられてありますから、だから自分の思いでは関わりないし、自分の思いでは知っても知っても身が結ばないし、教えても教えてもダメだし、ね、使えて使えても分かってくれない、そういう人に対してもお手上げてもやめたいという、そういう心を持つかもしれませんけど、でもパウロがイエス様を人間的な目で見た時に分からず迫害し、本当にイエス様に逆らったけど、その自分をイエス様が訪ねてくださったし、パウロが自分の信仰、自分で信じて、私は絶対あなたを離れません、あなたを裏切りませんと言った時に、イエス様は全部分かったけど、でもその彼に対して本当にその通りに、イエス様の言った通りに失敗してしまった、信仰の失敗者のように見える、そのペテロのためにイエス様はさっきもて、あなたの信仰がなくなるように私が取りなしてると言ってくださいました。それだけじゃなくて、よみがえったイエス様はそのパウロに来て、同じくその自分を裏切ったパウロに自分の愛する羊を託するんです。私に良くする人には託することできるけど、私を裏切った者に託する、そのイエス様の信仰、そのイエス様が私たちの信仰の主なんですよ。私たちに愛がなくても構いません、力がなくても構いません、私たちに知恵がなくても構いません、義がなくても構いません、本当に不義しかなく悪しかなく、私たちに不信仰しかなくても、信仰のイエス様が、御霊様が私たちの中に望んでくださることを私たちが本当に信じるならば、私たちはすでに義が与えられて、知恵が与えられて、私たちは清くなって、私たちは力が与えられてるんです。愛が与えられてるんですよ。イエス・キリストにある神の心が与えられてるんですよ。イエス・キリストは神から出て私たちの知恵となり、あがなしなり、私たちの義となり、私たちの清さとなってくださったんでしょう。イエス様がおられるから私たちは清い、イエス様がおられるから私たちは知恵がある、イエス様がおられるから力がある、イエス様がおられるから私たちは人の魂に対して自分の全てを捨てても、自分の全てを本当に譲っても、その人が救われるように、その人が神様とこう連なるようになる、そのことの心が本気で心から出てくるし、それが私たちの生き方となるんです。イエス・キリストが御座を捨てて、そのこの地に来てくださった、それは一人を惜しまずに与えた神様の愛に対して同じ心を持ったからでしょ。 ってイエス様は父が私を使わしたように私もあなたを世に使わそう、理由が同じなんですよ。人の魂の救いのためなんです。これが父なる神様の思いであり、それがイエス様の思いであり、それが聖霊様の思いであり、また私たちの思いなんです。パウロの思いなんです。それ以外に私たちが今世にあって生きる何の私たちの思いがあってはならないんですよ。逆に私たちの信仰によって方針によって世にあっての栄光を求め、人々にあっての栄光を求め、そこにあって自分の欲が満たされるように祈る、そのように私たちが願い生きるならば、私たちは聖霊によって生きるのではなく、神を偶像として天から引き下ろし、自分のための神々として私たちが立ててしまうことになるんです。神様は唯一なる真の神であり、私たちが偶像として立て上げ、私たちがしてやり、私たちが崇めてやり、私たちが賛美してやり、私たちが何かしてやることとして栄光を受ける、そういう方じゃないんです。その方が始めおられ、その方によって私たちは今救われ、本当に神のことされた私たちは、逆に神が人々をどう思い、神が人々をどう愛し、神が人々をどう恵みを持って呼んでくださり、計画してくださり、成してくださってるかを私たちを通して今神様は見せようとして、私たちは神の御前にいつも立てられたものです。それだけじゃなくて、私たちは神のものとして人々の前に立てられたものです。私が日本で生きる生活する中で2つのことを忘れたことがないんです。それは私は韓国人だということと、もう一つは私はクリスチャンだということなんです。クリスチャンが先なんですけども、さっき言ったように神の人として立てられてる。これは子供の前でも、主人の前でも、親の前でも、友達の前でも、誰の前にでもそうです。神の前にだけ私は楽に罪人として告白していくんです。私の心にこういうのあります、ああいうのありますって言ってやるんです。だから神の思いで私を治めてください、助けてくださいってやります。だけども人々の前ではすでに私は神の子として立てられて、神の人として立てられてるから、本当にそういうパウロが言ったそのローマ書の7章にあるそういうものは、分かち合える人とは分かち合えるけど、世にあってはどうですか。幼い人にあっては、私は神の人として、また母親として、使えるものとしてすでに立てられたところで使えるしかないんですよ。この小さい子供に私の苦しみを言って、私の悲しみを言って、こんなの言ってもしょうがないですよね。その子に必要なものを与える、その子のために自分の全てを、時間を、体の持ってる全てをその子のために使えていく。皆さんはそれぞれの生活の場で立たされてる立場があると思います。その立たされてる立場は神の人として立たされてる立場なんです。イエス・キリストの証人として立たされてる立場なんです。皆さんの中に聖霊様がおられるならば、そこはエルサレムであれ、ユダヤであれ、サマリアであれ、地の果てのどこであれ、イエス・キリストの証人として立たされているところなんです。皆さんは夫の前で、妻の前で神の人として立てますか。子供たちの前で、私は父親で、私は人間だじゃなくて神の人だという、そういう立場で立てられていることを知っていますか。隣人の中で皆さんは神の人として、イエス・キリストのその心とその力とその身を持っているものとして、その光を持っているものとして立てられていることを知っていますか。世の光であるイエス様が私たちの中におられるから、私たちは世の光として立てられたし、塩気を持ったその全ての、本当に一人一人一匹狼みたいな、そういう人間を みんな一つになって生きられるように塩の役割をして、お互いに分かち合って、お互いに一つとなれるようにしてくださる、その神の愛と働きが私たち一人一人の中に今あるんですよ。で、今立たされている生活場はそれを表すための生活場であり、それを表すための一日一日であります。天国行って死んだ後で神様が誰かを通して成すだろうとそのように思わず、今生きてる私のうちで神様が今成してくださることに皆さんがアーメンと言って、それに聞き従って、それに期待してください。皆さんの周りには神が今日も招き入れ、今も両手を広げて待っておられる魂がおります。家出をした法と息子を待っておられるその神が私たちの周りにそういう魂を置きました。私の思いではなく父なる神様の思い、魂に対して本当に一人をも滅んでほしくない、一人をも傷んでほしくない、一人をも本当に不幸なそういう悲しみと苦難の中で虚しい生活をしてほしくない、その神の思いが私たちの中にありますか？ならば皆さんは神の人です。もしそういう心がないならば、今日皆さんの心を捨てて、皆さんを捨てて、神のその御心の前に、その御心が私を通して現れるように神の国を求めてください。私が神の手の中に、神が私の王となれるように神様の前に自分を捧げてください。私たちは一つも義がないけど、神の義をいただいたものです。私たちは世にあっての善悪とか世にあっての計りとかそういうのから私たちは解放されました。だけど私たちはイエス・キリストの義によって生かされてる、その生き方をこの世にあってなし、またそれを全うすることのできる神の新しい計画、新しい力をいただきました。お祈りいたします。私たちのうちで良いことを始められた信仰の主がその日まで完成してくださり、神の御言葉通りになさせ、ご栄光を表してくださることを信頼し、ありがとうございます。神様、どうか私たちがそれを信じ、本当に十字架の血潮、福音から福音、信仰から信仰へと歩めるように導き助けてください。信仰がなくならないように祈り、今日も全てのことにあって信仰によって生きられるように、私たちのうちで働いてくださる神様に信頼して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。